か。
今日はジムに行って変わったことについて。僕はもうジムに行き始めてしばらく経ちますね。運動を始めた。ジムに行くルーティーンが身についた。むしろ一度ルーティーンがこうやって身につくと、ジムに行けない日がムカつくようになってきた。はい、これを反転と言いますね。反転していますね。前はね、ジムに行く日はめんどくさいなと思っていた。それが逆にね、それがこう反対にこうくるっと回って、今ではジムに行けない日がめんどくさいなと思う、ムカつくなと思うわけですよ。以前は、前はこうジムに、ああ今日はジムの日だ、めんどくさいなと思ってたけど、今回ね、例えばジムに行きたいのに、例えばこう奥さんが、今日は私は休みだから一緒に何かしようみたいな、一緒にこう3人で、なんか遊ぼう、ボードゲームやろうみたいな、いやちょっと待てよ、今日は俺のジムの日だよみたいな、まあまあまあ、これね、皆さんもあるでしょ。よく例えば日本語の勉強ね、最初の方って昔ね、多分覚えてますか、今日も勉強だ、めんどくさいなと思ってたでしょ。でも今どうですか、友達とか家族とかのなんかこうイベントとかがあると、まあこんなこと言うとね、ちょっと人間としてどうかなと思いますが、でも正直な話をしましょうよ。正直ね、正直言ってめんどくさいなと思うでしょ。友達や家族のイベントがあって、はあ、めんどくさい。まあその理由は俺の日本語のルーティンが壊れてしまうみたいな。いいんですよ、いいんです。人間だから、人間だからやっぱり好きなことやりたいじゃないですか。だから友達の誕生日とかめんどくせえ、まあその理由は俺日本語の勉強してんだよみたいなね。ここではいいですよ、その正直さ、ね、いや僕も奥さんを愛してるし子供を愛してるし、でもね、一度こうルーティンになったこのジムに行きたいっていう気持ちを、いやいくら愛する家族といえどもめんどくせえなと思ってしまうのは、これは人間の差がというものでしょ。差が、いい言葉ね。佐賀県じゃないですよ、僕の子供が住んでいる佐賀県でもなく、クロノトリガーサーガーでもなく、そういうサーガーの意味じゃなく、そういうことじゃなくてね、佐賀、佐賀というのは、まあ、性と書いて佐賀と読みますけど、これ性質というか、そういうことですよ、特徴みたいな。人間の佐賀というのは人間の特徴、好きなことがやりたい、そして最初嫌いだったことでも少しずつ好きになってしまうね。奥さんの話じゃなくてね、危険な論理を進めようとしてますけど、でもどうなんですかね、恋人どうですか、最初が好きですか、それとも今もっと好きですか。そこのあなたニヤニヤしているあなた、どうですか。彼女に最初に会った時、そして今、どっちが好きですか。だんだん好きじゃなくなってきた。まあそれはちょっと危険ですね。まあでもそんなもんでしょ、恋愛なんてね。最初が一番好きでしょ、で少しずつそれが冷めていって、僕はもうちょっと違う次元ですからね、もうそういうのは通り過ぎて、いわゆる倦怠期ってやつね。倦怠期、ケンタッキーじゃないですよ、ケンタッキーフライドチキンじゃなくて、倦怠期フライドチキンじゃないですよ。倦怠期というのはカップルがちょっとうまくいかなくなる時期のことがありますよね。それを倦怠期と言います。なんかこうロマンティックにならない、そういう時期。まあそんなん僕たちも通り過ぎましたから、ずいぶん昔に。もう今は倦怠期でも何でもなく、ケンタッキーじゃないですよ、ケンタッキーじゃなくて、倦怠期でも何でもなく、もうそれを通り過ぎた。まるであなたたちのお父さんお母さんと同じですよ。本当に お父さんでお母さんと同じで、もう好きとか嫌いとかそういうのじゃなく、もうまるでそれはご飯、まるでそれはパン、まるでそれはイタリア人にとってのパスタのように、当たり前に毎日そこにあるもの、そして飽きるなんてこと、飽きたなんてこう、そんなアイデアさえも何もない、ね、それもサウジアラビア人にとってのデーツ、そんな感じですよ。サウジアラビアの生徒さんが言いました。私たちにとってデーツというのはもうお茶と一緒に必ず食べるものです、ね、デーツあるでしょ、甘いやつ、夏目やし、そんなもんですよ。もう当たり前のもの、もう当たり前にそこにあるもの、ね、ないとダメですよ。サウジアラビア人にとってデーツがないダメでしょ、日本人にとってご飯がないダメですよね、イタリア人にとってパスタがないダメでしょ、それは人生じゃない、生きているということにならない。だから僕にとっては奥さんがそんな、まるで夏目やし、まるでパン、まるでご飯、まるでパスタになったというわけです。何の話をしてる何の話をしてますか、忘れちゃった、完全にね。何の話をしてたかな、そうそうそう、ジムですよ、ジム、ジムの話ね、もう完全忘れちゃった。ジムの脱線しすぎですね、話が脱線しすぎ、本当に日本語コンテッペイのもうこの特徴ですよね、もう完全に脱線しすぎて何の話してたか忘れてしまう。素晴らしい、これは5年6年経っても変わってない僕の特徴、悪くない、はい、絶好調ですよ、絶好調。ねジムに行き始めて変わったこと、これねちょっといいですか、言って、これね、もちろん体が少し健康になった、少しだけ筋肉がついた、なんかこう運動することが好きになった、新しいルーティンが身についた、まあそんなことだけではなく、ちょっと大きい変化があるんですよ。それがね、それがねちょっと聞いてください、それがねちょっと悪いことなんですけど、朝めちゃめちゃ疲れてるんですね。なんか朝こう起きるときに辛いんですよ、ちょっと体がすごい疲れてる。そして夜頭がこう動かない、もう夜も疲れてる、はい。だからね、朝と夜めっめっちゃ疲れてるんですよ。まあ眠るのはよく眠れますよ。そしてね、昼は元気なんですよ。だから朝6時半7時ぐらいに起きるんですけど、もうめちゃめちゃ眠い。で9時ぐらいから元気になって、まあ10時11時12時ぐらい元気、まあ1時2時3時、まあ昼の時間も元気です。で夜9時ぐらいからめちゃめちゃ疲れてるんですよね。でもう10時11時ぐらいもう眠い、何も考えられない。でこの話を、まあ、ちなみにね、ちなみに今夜10時だからもう何も考えられない、もう本当によくこんなに8分ももう話したなと思いますよ。もう倒れそうですよ。もうすぐ寝たい。でこの話をある生徒さんにしたら、先生聞いてくださいと言いました。で僕は、え、何ですかと言ったら、先生それは健康です。彼はそう言いましたね。何がっていうと、その健康な人間は朝眠くて昼元気で夜眠いんです。で僕はそれを聞いてね、おーおおと思った。なぜかというと、前の僕は朝、まあ朝はゾンビっぽかったけど、昼まあ普通で、で夜元気だったんですよ。なんか夜元気だった。そして朝はなんかね、朝もなんか変な元気、朝も変な元気だったし、昼もなんかこう、昼はね逆に眠いとかで、 夜も変に元気になって、いわゆる今と逆ね、朝元気、昼なんか朝はゾンビ元気ゾンビみたいな感じで、昼はなんかなんか眠いで、夜はまた元気みたいな。これ前ポッドキャストでよく言ってたのも、夜になると元気になるみたいな。でこれは健康じゃなかったんですよ。今ね、朝眠いで昼元気、まあ昼結構長い時間ね、だから朝午前9時から午後9時まで元気なんですよ。元気じゃないのは、まあ、午前7時8時ぐらいと夜10時の後とか9時の後とかですね。だからいわゆる、まあ、午前9時から夜9時までずっと元気なんですよ。でこれは、ね、先生、あの生徒が言いましたよ。ある生徒さんが、先生それを健康と言います。というわけで、僕はジムに行って健康になったという話でした。はい、いろいろ脱線しましたけどね。それだけの話。というわけで、皆さん聞いていただいてありがとうございます。はい、また明日。またね。